それでは早速でございますけれども、はじめに社団法人スコーレ家庭教育振興協会生池栄吉会長のご挨拶をいただきたいと思います。生池会長、よろしくお願いします。
こんにちは。蒸し暑い昨今でありますが、今日は、スコーレマスターズの毎年、一度この月に行われております生きがい講座でございます。昨年までは、新宿の住友ホールで、住友三角ビルのホールで開催されてましたけれども、今回この渋谷のシダックスの会場を借りての講座ということになりました。まあ、昨今いろいろなこのニュースを聞くとかえって憂鬱になってしまうんで、それよりも他の番組に変えたいなと思うような暗いニュースがいろいろできております。いろんな原因が考えられますけれども、やはり私、まあ、この家庭教育の問題に関わってもう何十年にもなりますね。スコーレ協会の形でスタートしたのは25年前ですが、この一つの社会、まあ、民族と言ってもいいし国と言ってもいいんですが、一つの社会が成り立つには、歴史的に成り立つには、異世代連鎖というものが重要なんですね。異なった世代が連鎖していく仕組みですね。でこれがこの1945年以降の教育においては破壊されたかなということですね。で、まあ、そこにはいろんな事情があったんでしょうけども、親子の道徳律というもの、古今東西大事にされてきたものが、この日本においては全く無視された形で教育がなされている。今年私は生き方の基本という本を出しましたが、その中で、聖書の言葉、それから論語の言葉、いずれからもこの親子の関わりをあえて取り上げたわけであります。で聖書においては、特に旧約聖書においては、親を罵る者は死刑に処せられるという非常に厳しい表現で親子の在り方が語られています。でこの親子の問題というのは非常に難しい問題で、頭から親を尊敬しなさいとか親の言うことを聞きなさいと言ってそれで通るものではない。やはり親自身が真摯な生きる姿勢を持たないと、必ず子供から攻撃をされますね。ですから、まあ、スコーレの学習においては、このやっぱり親としての在り方、この親としての在り方を母親の立場で、あるいは父親の立場で学んでいただく。そして子供をどういうふうに育てていくかというよりも、自分がどう生きていくか、自分の生き方を磨いていってもらういうことを、まあ、皆さんに申し上げているわけですね。もう随分大昔の話になりますが、インドネシアで反日暴動というのが一時起きました。田中総理の頃ですね。 これもまあ大体外国で起きるこういう騒動というのは必ず意図的に背後でそれを企てるものがいるわけですけど、しかしやはり火がつくということはやはり火がつく要因もあるということですね。でその直後にある記事が載っていたんですが、確かに日本人は一生懸命働くし経済的にその結果として伸びている。だが現地民ですね、例えばインドネシア現地民で一番嫌っているのは白人だって言うんですね。だけれども彼ら白人は日曜日になると必ず教会に行く。で日頃は現地民を虫けらのように扱い、非常に傲慢不遜な態度をとっている彼らがですね、彼らの神の前には本当にひざまずいて涙を流して懺悔し、美しい賛美歌を歌う。じゃあ日本人はどうか。日本人には何もない。日曜日にはゴルフに行く。さっきも控え室でゴルフ団に来たばっかりなんですそういう記事が載ってました。で私は人間はそんなに立派な存在じゃないから、そんなお坊さんのような修行僧のような暮らしをする必要はないと思うけれども、やっぱり子供にとって親は先生ですよね。だからやはり親としての何か子供に与えられるものを自分の中に育んでいくというものが日常の中においてなければ、それは親として我が子に申し訳のないことじゃないかと思うんですよ。でそういう意味で、まあ、私は通常はこの母親教育を主テーマとしてずっとやってまいりましたが、やはり母親を支えるのは父親であります。で私は、もう一つの社団ですね、日本家庭生活研究協会という方の、まあ、最初は頼まれ理事だったんですが、何やかんや結局今副会長になってますが、まあ、そのご縁でこのシダックスの社長ですね、志田さんが今度、あの方も理事だったもんですから、今度できたんでぜひ会長うちの会館でいっぺん使ってみてくれということで今日の運びになったんですけど、でその家庭生活研究協会の方で数年前から父親というのをテーマにいたしまして、いろいろ文部省の女性事業、スコーレでは女性事業の旅は一切しております、全部うち前ですけども、まあそっちの方の社団はですね、まあそういう性質のものですから、でそこで私が座長になって、で父親をテーマにした家庭教育フォーラムを1年間にわたって各方面の有識者の方々にお願いして開きました。でその時に、まあ、お越しいただいた方のお一人が今日の講師の神瀬先生でいらっしゃいます。で、まあ、いろいろ硬派な発言をなさいますし、なかなかルックスもいいですしね、それでいてちょっと男っぽいところもありますし、ああ一度スコーレにお願いしようかななんて心の中で思っていたわけですけど、たまたま昨年、事務局長の金井さんが会長を来年の来年だったら今年でしたか、今度の生きがい講座の講師どなたかいろいろ候補はあるんだけども、どうももう一つピンとこないんですが、どなたかいませんか。で会長室で、まあじゃあ金瀬誠一という今人気のキャスターというか大学の教授もしてらっしゃるから、それと収まらない、そういう活躍してる方がいるけども、この人でどうですかって、ああ結構です、ぜひお願いします。 で電話したんですよ。その場ですぐ、もう私の主義ですから、パッと。で、私にとっては幸いに、カリセ先生にとっては不幸なことに、ご本人が電話を取っちゃったんですよ。で、まあ、大変安い講演料で申し訳ないんですが、そういうことで、今日お越しいただけることになりました。まあ、こういう時代でございますんで、まあ、今回のテーマもまたこう現在の時代を睨んだテーマを お選びいただいてのお話ということになります。まあ、どういうふうにお話を展開されるのか、私も大変興味津々でございます。先ほど申し上げましたように、まあ、まだぐっと硬い話に戻っちゃうんですけれども、やっぱりその昔の日本は生きるっていうことが大変な時代だった。生きるっていう、生きるためにすごいエネルギーを使わなきゃいけなかった時代ですよね。今は儲けてても生きられる、それが我々を弱くしているところがありますね。だから私はよりよく生きるということを皆さんにテーマにしないかと呼びかけているわけですね。よりよく生きる、そう大層なことを考える必要はない。ちょっとでもいい、自分を高めていく仕掛けを自分の生活のどこかにきちっと持っておく必要があるんじゃないか。今日のこの上瀬先生のお話がそういう意味での私たちに大きな刺激を与えていただければ大変ありがたいなというふうに思う次第でございます。司会者の方から会場20分は話してくれる、冗談じゃないです。20分というのは中途半端、どんな1時間話しますか。それでは何のために関節の先生をお呼びいただいたか分かりますか。私は、まあ、今日こういう形で講演会を催すことができました。今の心境をちょっと取らさせていただきまして、先生にこれからじっくりとお話をしていただきたいと思います。どうぞ皆さんも最後までごゆっくりお聞き願いたいと思います。どうもありがとうございました。